カイチ。
このコーナーは20日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半はマイナポイント申し込み第2弾とマイナンバーカードの申請について、20日市市情報推進課の野間さん、株式会社エージェックの上原さんに、そして後半は先日7月18日日曜日、宮島口フェリーターミナル初恋マーケット2階に港ピアノが設置されました。その時の模様とインタビューです。それではどうぞ。まずは自己紹介をお願いします。
はい、20日市市役所総務部情報システム推進課の野間です。
はい、株式会社エージェックの上原です。この度20日市市から支援ブースなどの業務委託を受けたものです。
本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。野間さんは2回目のご出演ということで、はい、はい、あの後どうですか、またマイナポイントのお申し込みお忙しいですか？
そうですね、結構な市民の方からお電話もかかっておりますし、今実際にブースの方でも結構人が来ていますので、はい、結構大盛況といいますか、
はい、
たくさんの、市民の方に来ていただいているというところですね。
そうですね、ちょっと言ってしまいましたけど、前回の放送でもありましたように、今20日市市では、まあ、全国ですね、マイナポイントの申し込みを支援するブースを設置しているということで、もう一度その内容を教えてください。
はい、20日市市では、マイナンバーカードを読み取れるスマートフォンをお持ちでない方や操作に不安がある方も手続きを進めていただけるよう、マイナポイント第2弾の申し込み期限の令和5年2月28日まで支援ブースを設置しています。
はい、支援ブースについては、平日だと市役所本庁、佐伯支所、大野支所の3箇所で、土日祝日に関してはゆめタウン3階桜のエスカレーター側に設置しています。ただ佐伯支所と大野支所は令和4年8月31日までの設置としておりますのでご注意ください。各ブースの設置時間については市役所本庁、佐伯支所、大野支所は8時30分から17時まで、ゆめタウンは10時から18時までとなっています。
詳しいブースの設置の情報は、市ホームページと広報20日市7月号でも掲載しておりますので、ご覧いただければと思います。
はい、そして来場者も増えたんですよね。
そうですね、はい、7月なんですけど、7月の本庁と夢タウン20日市では1日100人以上の来場者があり、たくさんの方にマイナポイントの申し込みをしていただいているところですね。
はい、分かりました。そしてその来場者が多い時間帯などありますでしょうか？
はい、10時から13時過ぎまでが来場者数が多いので、もし来られる場合はその時間帯を避けていただければスムーズに支援を受けられると思います。
はい、前回もお伺いしたんですけど、マイナポイント第2弾でもらえるポイントはどのようなものがあるのでしょうか？
はい、今回もらえるポイントは3つあります。1つ目はマイナンバーカードを新規取得した方は最大5000円分のポイントがもらえます。これはマイナンバーカードを使って申し込みを行っていただいて、ランダキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をすると、そのサービスでご利用金額の 25% 分のポイントが付与されます。例えばお一人当たり、2万円分のチャージもしくはお買い物をされると5000円相当のポイントが付与されます。2つ目はマイナンバーカードの健康保険証としての利用登録を行った方は7500円相当のポイントがもらえます。3つ目は公金受取口座の登録を行った方は7500円相当のポイントがもらえます。これら3つすべてを受け取ることで最大2万円分のポイントを受け取ることができます。
ね、非常に2万円ということでお得なポイント、皆さんね、ぜひこのポイントを受け取っていただきたいなと思います。そして先ほど公金受取口座の登録とおっしゃいました。公金受取口座とはどういったものなのでしょうか？
はい、 公金受取口座とは、国からの給付金や還付金等の支給があった際に口座の情報を国に登録することで口座情報の提出確認の手間が不要になり、スムーズに給付手続きができるようになるといった制度です。例えば、2年前の全国民に対しての10万円の給付があったと思うんですが、あのような給付金も公金受取口座の登録をしておくことでスムーズに受け取ることができます。
はい、なるほどですね。その公金受取口座の登録についても支援ブースで行っているのでしょうか？
はい、マイナポイントを受け取るために必要な公金受取口座の登録と、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録についても支援を行っておりますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。
はい、わかりました。そして支援ブースを利用する際は何か持っていくものなどありますでしょうか？
はい、マイナポイントの申し込みに必要なものは3つあります。1つ目はマイナンバーカード、2つ目はマイナンバーカードの申請または受け取り時にご自身で設定されたパスワードのうち数字4桁の利用者証明用パスワードになります。で、3つ目は決済事業者が発行する決済サービス ID とセキュリティコードです。それと先ほど言った、公金受取口座の登録をされる方は金融機関や口座番号の確認できるものが必要です。これらを準備してブースにお越しいただけますようお願いいたします。
はい、わかりました。そしてマイナンバーカードまだ持っていらっしゃらない方はどうすればよろしいでしょうか？
はい、マイナンバーカードをまだお持ちでない方には7月下旬から9月にかけて国がオンライン申請用 QR コード付きマイナンバーカード交付申請書を順次送付しています。この申請書を使ってスマートフォンや郵送などにより自宅からマイナンバーカードの申請ができます。また7月27日携帯電話ショップで希望者に対して店員が1対1で対応し申請をサポートしてくれるサービスが始まりました。このようにマイナンバーカードの交付率を上げる取り組みが全国で進められていますが、廿日市市も市民へのサポート活動を本格化しており、マイナンバーカード申請サポート臨時窓口を開設し、市役所以外でも申請できるようになりました。
ああ、そうなんですね。例えばどういった場所で臨時窓口を開くのでしょうか？
はい、今市役所、佐伯支所、大野支所、吉和支所、各市民センター、夢タウン、廿日市などに臨時窓口を来年の2月末まで随時設置します。支所と市民センターを巡回し、市役所は、開庁日に常設していますので、ご都合のいい臨時窓口をご利用ください。なお QR コード付き申請書を持ってきていただくと手続きがスムーズに行えます。詳しい設置場所、日時などは市の広報やホームページなどで順次お知らせしています。臨時窓口では申請書の書き方の説明や申請に必要な顔写真の無料撮影、交付申請に必要な手続きをお手伝いします。マイナンバーカードを作りたいけど申請方法がわからない、申請書の記入に不安がある、受け取りまでの流れがよくわからないなど、そろそろマイナンバーカードを作りたいと考えているが申請していないという方は、臨時窓口を利用してマイナンバーカードを作ってみませんか？マイナンバーカード申請サポートの臨時窓口で申請された方にはカーブとコラボしたカードケースを数量限定でプレゼントします。またマイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限は9月末までとなってます。申し込み期限が近づくと窓口が混雑することが予想されるので、臨時窓口をご利用して早めの申請をお願いします。
はい、わかりました。今後もたくさんの方がご来場くださったらいいですね。ということでマイナポイント第2弾、そしてマイナンバーカードの申請期限などについて、廿日市市情報システム推進課の野間さんと、支援ブースなど業務委託を受けられている株式会社 AJEC の上原さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
港ピアノオープニングセレモニー、一番最初にピアノを弾いて皆さんお披露目しました、渚公園小学校3年生の木村恵美子さんです。今のお気持ちを。
ちょっと緊張したけど楽しかったです
ねえ、なんていう曲だったんですか？
ポロネーズと悲しい物語です。
難しい曲だったんじゃないですか？
いっぱい泣いて練習しました
でもね、いつもはスタジオ、小城先生のところのスタジオだったり、まあ、例えば、ね、ホールだったり舞台だったり、今日はこの宮島口フェリーターミナルのこの場所でどうでした？ね、
初めてだったけど、難しかったけど心を込めて弾きました。
これからもたくさんの賞を取ってくださいね。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
そして港ピアノを企画管理される廿日市観光協会の塩田会長です。
港ピアノオープニングセレモニー無事終了しました。お疲れ様でした。
いやー、ありがとうございました。嬉しいです、ね、ほっとします。
今もね、いろんなご家族だったり、子供たち、はい、しかもさっきお父さんがもう自由に弾いてました。
あ、そうでしたか。だからそういうの最高に嬉しいですね。もうね、ここ大いにやってほしい、この宮島口のターミナルビルでね、もう港ピアノって最高だと思うよね。
また新たなね、あの交流のスポットが広島に、 そしてここ宮島口に生まれましたね。
はい、念願でしたからね。あ、ちょっと時間かかりました。嬉しかった。ありがたいことです。
まあ、旅客ターミナルにピアノって結構斬新な、ね、ことですよね。
港ピアノっていいでしょ、はいはいはい、これはいいと思うね。あの空港ピアノ、駅ピアノ、街角ピアノってありますけども、ここは港ピアノですね、まさに。
で、今も聞いてますけども、こうやってピアノの音色がどことなくこう聞こえてくるのがまたいいですね。
いいですよね。あの、あれって、でひょっとして上にあるかなピアノがと思って上がってくると思うんでね、はい、それが港ピアノのやっぱりいいとこですよね。で、ちょっと弾いてみようかと思ってちょっと弾いてくれるとこれがありがたい、
はい、ね。はい、またね、あの初恋マーケットの2階にこのね港ピアノがあるということで、まあ、廿日市観光協会さんがまあ、ね、これからも管理されるということで、
はい、本当に軽がなことでとっても大事にしたいというふうに思います、
はい、
で、多くの人に来ていただきたい。よろしくお願いいたします。
はい、廿日市観光協会の塩田会長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ヨッシーことウッドワンサクラピア館長の浜本義康さんです。港ピアノお披露目セレモニー無事終了しました。そしてピアノね弾かれました。今のお気持ちをお聞かせください。
いや、あの、自分のピアノがもしもこれからの廿日市の観光に大いに役立ってもらえるんでしたら、もうこの上ないある意味幸せですね、はい、あとはこれ、あの、観光協会さんの方で、あの、管理運営してもらえそうなので、まあ、おそらく朽ちることなく最後まで役割を果たしてくれるんだと思ってます。
そうですね、このピアノ、浜本さんが、今日ご寄付を、ね、されまして、今日はね、今日からどなたでも自由に弾いていただけるピアノということなんですけども、このピアノかなり年代物というか、
いや、あのね、25年です。まあ、確かに25年というと長い感じもしますけど、まあ、ピアノはもっともっと使えますし、しかもあの、ほとんど使ってなかったピアノなので、まあ、年数の割には、まあ、見てご覧の通り外もピカピカですし、中も全然傷んでませんので、もういいピアノだと思っています、はい。
もうね、先ほどお言葉の中でもピアノが壊れるぐらい皆さん弾いてくださいねというふうにおっしゃってました。
そうですね、実際には困るんですけど、まあ、表現としてそれぐらいもし利用していただけたらこの上ないですね、はい、あるのに誰も触らないストリートピアノってこれほど寂しいものないんじゃないかなと思いますので、
で、ヨッシーの、ね、浜本さんのピアノの演奏です。この宮島口フェリーターミナルの大きな屋根にも反響して響き渡ってました、このフェリーターミナル中に。
あ、ありがとうございます。あ、ひょっとしたら引き渡らん方が良かったかもしれませんけどいや、でもこういう環境にね、ちょっと珍しいと思うんですね。全く完全なこう屋内じゃなくて半屋内みたいな、まあ、ぜひあの、本当にこの宮島の観光の行き帰りの方にちょっと言ってもらえたらなと思いますね、はい、
りました。
ありがとう、
ね、本当に多くの多分、ね、こう全世界から来られるの で、 で全世界の方に弾いていただきたい、
ね、そうですね、本当にあの全世界の方に使ってもらいたいと思いますね。
宮島口フェリーターミナルいっぱいに響き渡りました。レイフ・ボン・ウィリアムズでグリーンスリーブスでした。